通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。5月25日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、皆さん大変長らくお待たせいたしました。放送再開します。いやー、ごめんなさいね。本当にね、だいぶお休みさせてもらいましたね。最後に放送したのが、前回放送ね、調べてみると、5月16日だったので、まあ、実に1週間以上ね、開けてしまったよーっていう形になってしまってね。いや、本当に申し訳なかった。もうね、たくさんたくさんね、待ち望んでくださっていた方々が、全国つつ、うらうらからね、ご連絡が来たり、来なかったり、来なかったりと、ありましたけども、今日から放送再開します。毎日放送ねできるかどうか、なるべくね頑張っていきたいなというふうに思いますね。まあ、今回お休みさせていただいたのはね、まあ、基本毎日放送なんですけどね、この番組は、息子がねちょっと不調だったんですよ。まず風邪症状っぽかったんですよね。熱出てね、ちょっと鼻水垂れてきつそうだねって言って、1日休ませて、まあ、回復したかなって思ってたんだけど、また数日後からね調子崩しちゃって、でまあそれからね風邪症状じゃないかもっていう風な症状も現れてね、結果としてまあ確定診断っていう感じではないんですけども、まあ物もらいみたいなところもあったっていうところでね、目の治療もね、眼科とかね初めて息子連れて行きましたね。なんて言いますか、療育系の大きなね総合病院の中の眼科には定期的にかかってるんです。まあ、ダウン症の子ってね、目が悪い、弱視の子が多いので、うちの息子もね、漏れなくそれなのでね、そういった意味ではね、小児系の、障害系の眼科には通ってるんですけども、一般の眼科はね、初めてだったんですよね。はい。まあ、そんな感じでね、一応物もらいというところで、治療を進めていって、ようやく、元気になりました。元気になったのが、水曜日ぐらいからだったかな。登校再開してね、どんどん体調良くなってきて、もうね今はすっかり元気かなというふうに感じています。その水曜日以降ね放送してなかったのはなんでやんっていう話なんですけど、はい、ちょっと仕事忙しくてね、もうね全然帰り遅くなっちゃって、もうライブっていうのもね久しぶりの再会だし、ちゃんとね収録してこうやって挨拶したいなというふうに思ったので、はい、今日の日をね僕も待ち望んでいた風な感じです。いや、やっぱりね思ったのは、毎回思うんだけどね、健康第一よ。もうさ、元気があれば何でもできるって、ほんとね。ほんと。しかもさ、元気があればのその元気って、結構自分自身だけじゃないこともありますよね。うちの場合だと、やっぱり、まあ3人で暮らしてますから、妻が調子が悪くて、とか息子が調子悪くってとかって言っても、やっぱりね僕にも影響があるし、僕が調子悪いと妻や息子に影響がある、そして息子が調子悪いと僕や妻に影響がある。こうね一緒に暮らしている最小単位のね、まあ、チームね、このチームの、まあ、一人の不調はやっぱりね全体をね不調というか、まあ、リズムをね、まあ、乱してしまう、まあ、乱すって悪い意味ではないんですけどね、まあ、でもやっぱりその体調悪い当事者がね本人が一番きついわけですから、やっぱりみんなね元気で過ごしていくっていうことをすごく大事かなっていうふうに思います。もちろん、まあ何て言いますか、防ぎようのないものもありますし、こればっかりは確率論なんで、自分がいつどんな病気になるかも分かんないっていうことも当然あると思うんですよ。そこはねもう仕方ないことだ、運命だというふうに、まあ、整理するとしても、まあ、なるべく、体調を崩さないような健康管理っていうのはすごく大事なのかなっていうふうに思ったりもしました。まあそういう日々の健康管理っていう点ではね、まあうちの息子がうちの家族の中ではね、一番完璧にできてたのかなっていうふうに思うんですけど、まあいかんせんまだ小さいからね、まあいろんなところに行って病気をもらったりするっていうこともね、あったりするでしょう。ね。まあでもやっぱり気をつけるべきは僕ら大人だなと、食生活、睡眠時間ね。本当にいろいろ気をつけることがある。そしてね、年齢によるものもありますから、本当にね、ここからの健康管理大事だなと、本当に長く長くね、元気に生きていきたいなっていうふうにね、改めて思う機会になりました。はい、それではね、 1週間の振り返りとコメント返し、日曜日ですのでということでお話しさせていただこうと思います。まあ、って言っても1週間の振り返りというか、まあ、前回の1週間ですよね。この1週間お話ししてなかったので、2週間前の1週間の振り返りとコメント返しというね、分かりづらいものになりますけども、今回3本ね放送を撮ってたので、この3本に対して、まあ、3本ともねコメントいただいてたのでですね、振り返ってコメント返しをしていきたいというふうに思います。まずね、1週間の振り返りとコメント返し、前回の方ですね、これにはゆかりんりんさんとトリックマクラブさんからコメントいただいております。ありがとうございます。まずゆかりんりんさん、コメント返しありがとうございました。動じない人を目指したい、でも無理、444回目、ゾロ目ですね。目指せ200万人、本当に皆さんに聞いてほしい。タダさんの、20万人だ。ごめんなさい。目指せ20万人。本当に皆さんに聞いてほしい。タダさんの放送を聞くたびにほっこりするので、本当に大好きです。ということでね、ゆかりんりんさん、本当にありがとうございます。いや、動じない人って本当に憧れるけど、無理ね。いや、でもさ、目指すっていうこと大事ですよね。目指し続けましょう、一緒に。ね。で、444回目、ゾロ目の話もね、ありがとうございます。本当ね、キリがいい数字だなというふうに思いますね。はい。これからもね、まだまだ通過点ですので、お話ししていきたいと、放送していきたいと思います。そして20万人ね、放送でもお話しさせていただきましたけども、まあ、20万人のリスナーさんを抱えている気持ちでね、僕はこの放送ねやっているつもりです。本当にね、そうなるようにこれからもね頑張りたいと思いますし、ゆかりんりんさんのね応援、本当にね力になってます。ほっこりねできるって言っていただけるので本当に嬉しいなと思います。まあ、いろんなね、福祉の最新情報であったり、まあ、生き方、普通の幅を広げるヒントみたいなところをお話はしていくんですけども、基本的にはね、やっぱりこのほっこりですよ。ね。誰もがお気楽に過ごせる社会になるため、ね、これがね、最終目標というかね、一番大きなところになりますので、それを叶えるための一つのツールにね、この音声配信がね、なれば、ね、そうしていきたいというふうに思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。そしてトリックマクラブさんですね、ありがとうございます。山口さんね、はい、話題に出しちゃって、出してもらっちゃって、リンクまで貼ってもらっちゃって、ありがとうございます。風間くんと共演したつなぎびと山口です、笑い。大層なタイトルをつけていただき恐縮ですよ。後編は私の推しやっちゃんが出るので、またぜひご覧くださいということでね、ありがとうございます。トリクマクラブさんですね、まあ、本当にダウン症界ではね、もう皆さん知っていると言っても過言ではないぐらい素晴らしい活動されています。トリクマクラブっていうね、団体がありまして、そこでね、ファインドミーマークっていうのがあるんですよね。うん、このトリクマクラブさんのアイコンなんですけども、このトリクマちゃんというクマの、まあ、バッジをね、山口さんが、まあ本当に無料でね、配布してくれて、申し込んでくれた方のところに配布してくれてね、要はそのバッジを、キーホルダーか、そのキーホルダーをリュックとかさ、自分の手持ちのものにつけていたらさ、話しかけやすいじゃないですか。こう、ダウン症のまあ、関係があるからですよね。ダウン症の当事者がつけている場合もあるし、親御さんがつけている場合もあるでしょう。で、もしくはそうじゃないけども、ダウン症に関わりのある方が、このね、多分、ファインドミーマークをつけているので、そこでね、わかるかな？この、なんとなく話しづらい空気って。ね、まあ、同じダウン症を持った、親として感じるのは、やっぱり、街中でダウン症の子に会った時に、あ、ダウン症だっていうふうに思うんだけど、じゃあ話しかけていいかっていうと、いや、ちょっと、ね、話しかけていいか分かんないですよね。うん。誰しもが、こう、フランクに喜んで、イエーイ、ダウン症ですよ、みたいな感じで喜んでくれるわけでもないでしょうし、ね、いろんな背景がそれぞれのご家庭ね、それぞれの人の中にあるわけなので、そこちょっと悩むんですけど、このファインドミーマークがついている、私を探してマークですよ。ね、私を見つけてか、私を見つけてマークでいいかな。うん。ね。話しかけて OK っていうことじゃないですか、これがついてたら。僕もね、実はプライベート用のね、リュックつけてます、ファインドミーね。今度ね、もう一個お願いして、仕事用のバッグにもつけとこうかなというふうに思いますよね。そう、こんな風にね、まあ、ダウン症というところで切り取って考えますけど、他の同じような状況でも、なんて言いますか、同じ境遇の方に話しかけたい。でも、確認したけども、まあ、視認できる範囲で、ね、目で確認できる範囲内のそういう同じ境遇の人とかいるかもしれませんけども、そういう人に会った時に、フランクに話しかけていいのか分かんないっていう時に、話しかけていいですよセンサーみたいなのがピヨンって、例えば頭の上に出てたら、話しかけやすいじゃないですか。ね。 そういうふうな取り組みからスタートして、今度はね、早期で地域につながるっていう、取り組まカフェっていうのもやってくださったりしてね、その全国に支店長っていうのをね、なりたいですよっていう人、有志でね、やっていただいてるような感じのつながりを作っていく。本当にこう、ダウン商会をね、明るく、そしてより良いね、こう、つながりをね、提供していってくれる素晴らしい尊敬する団体、その、ボスですよ。つなぎびと山口。ね、本当に、この前ね、NHK の番組で、これリンク貼ってるやつは NHK プラスなんで、もう見れなくなっちゃってるかもしれませんけども、この推しのやっちゃんが出るよっていうね、この山口さんの部分はね、ちょっと僕見つけれなかったんですけど、YouTube で、福地っち、カタカナで福地っち、スペースダウン症でね、調べると、このやっちゃんのところはね、見れましたね、まだね。はい、ちょっとこのリンク貼っておこうかなというふうに思いますけども、やっぱりね、報道に取り上げられて、ダウン症の普及啓発っていうところ、本当に素晴らしいなというふうに思いますし、とても素敵な番組でした。そしてね、これからも山口さんの取り組みを僕も力強く応援していきたいと思っております。これからもね、たくさん絡んでいけたらなというふうに思いますので、どうぞ、つなぎびと私ともつながっていってください。よろしくお願いします。ということで、コメントどうもありがとうございました。続きまして、ナンバー445。AI やテクノロジーが進む一方で、忘れてはいけない自分の手で生きる力。はい、この放送にはですね、内科医竹尾先生ですね、竹尾内科クリニック体と心の診療所委員長ですね、竹尾先生から、来ています。そしてゆかりんりんさんからも来ていますね。まず竹尾先生、貸し農園、僕の中高同級生がマイファームという耕作放棄地を生かした貸し農園手広くやってますということでね、かっこ西辻和馬さんということなので、ありがとうございます。竹尾先生、調べさせていただきました。西辻さんすごいですね。大学卒業してからもう2007年に起業し、そしてね、たくさんの、活動をされて、今なおね、力強く、本当に活動されている。その理念がやっぱり素晴らしいですよね。この世界規模で視野を広げていき、その中で日本に必要なことを考えていく、ね、この貸し農園の事業というか、この農地、ね、そういったところを生かしていく、ね、この農家さんの高齢化であったりとか、そういったところにも着目して、本当にいろんな意味で包括してね、取り組んでいっている、その姿勢、活動、本当に素晴らしいなというふうに思いました。なんかさ、2007年ってもうすぐ20年前ですよね。着想の速さにまず驚くよね。僕なんかほら、この放送でようやく貸し農園行ってきましたなりみたいな感じで言ってますからね、遅ってね、遅も遅ですよ、本当。まあ別に僕が貸し農園の事業とかするわけではないですけども、ようやくそこに目が行っているとかね、本当にこう、やっぱり僕も社会福祉士として、地域を作っていく、マクロレベルのソーシャルワークっていうのをね、行っていくのに際して、やっぱりね、なんて言いますか、地域の資源などをね、把握し、それを活かしていく、それをね、もっともっと広げていく必要性っていうのはあるっていうふうに感じてて、まだまだね、知らないこと、勉強不足だなっていう思うことたくさんあるんで、こういったね、情報もね、たくさん仕入れていって、よりね、自分の活動にもね、活かしていけたらなというふうに思います。本当にね、竹尾先生のこの情報、ありがとうございます。っていうかね、中高同級生ってすごっ。ね。本当にもう竹尾先生、年あんま変わんないんですけどね、なんか尊敬する人、そして尊敬する仲間に恵まれていて、なんかね、本当に素敵なご縁に恵まれたな、僕自身もこの竹尾先生と知り合えてっていうふうに思っております。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、ゆかりん兄さん、貸し農園制度、私の住む自治体でもやってます。農家さんの継承者がいなくて、土地の有効活用をするための工夫ですよね。建物ではなく農地を確保できるいい方法ですよね、ということでね、はい、ありがとうございます。僕もね、詳しくは分かんないんですよ。今回のこの貸し農園が自治体ではやってるわけではなさそうなんですけども、自治体でやってるとこもね、調べたところやっぱちょこちょこありますね。やっぱり農家さんの高齢化であったりとかね、土地の有効化、人口減少もありますしね、やっぱ生産力保っていかなくちゃいけないですしね。でもね、そうなんですよ。脱サラして農家になったお知り合い、僕ね、すでにもう何名かいらっしゃったりするんですよね。そうそう。福岡でね、僕ポッドキャストラボ福岡っていう、地方のね、RGB、放送局っていう、
ローカル放送局があるんですけども、っていうのも結構大きいんですけどね、あそこの放送局と、古典ラジオで有名なね、あの樋口清成さんのプロジェクトのポッドキャストラボ福岡っていうのがあって、そこのね、まあ、メンバーとしてね、あの活動というか、まあ、あの音声配信についていろいろ学んでいたりとか、情報交換したり共有したりとかねしてるわけなんですけども、その中でもねやっぱりね農家さんっていう人すごく多くってね、うん、やっぱりこういうところにね目をつけていくっていうのはすごく大事だなっていうふうに思いました。僕もね、まあ、あのこの放送でも言ったように、あのすごい農地やろうとかね、貸し農園借りようみたいな気持ちにはまだ全然なってはないんですけども、こういうところにしっかりね、あの目を向けていこうっていうふうに思いました。これからのね、なんてだろうな、進んでいく未来にと対して、絶対にねやっぱり食べ物とかって必要なわけじゃないですか、ね、農作物が必要じゃなくなる時代なんてないわけですから、この人間にとってさ、うん、だからそういったところも考えつつね、僕自身もやっぱねこの農家農業と、ね、いうところにフォーカスしてね考えていく時間も取っていきたいなというふうに思いました。またね本当にいろいろと教えてください。知らないことばっかりなので、これからもどうぞアドバイスやご意見よろしくお願いします。ゆかりにさん、どうもありがとうございました。最後の放送ですね。ナンバー446、興味を持つことから始めるの簡単ね。もう一回言うよ。興味を持つことから始めるのはどうですか？この放送にゆかりんりんさんとまるともさんからコメントいただいています。ゆかりんりんさん、どうもありがとうございました。わかる、曜日忘れるパターン。でも私、収録で止まるとその部分で一度止めてちょい戻してから何もなかったかのように収録しちゃいます。かっこ笑いということでね、これね冒頭雑談で少し話したんですけどね、あの曜日忘れちゃうんですよ。あの僕放送の時にさ、何月何日っていう話言ってますけども、あの日にちも曜日もね全部忘れちゃったりするんですよね。なんだろうね。ゆかりんりんさんもね配信されてて、はい、収録で止まるとね、ちょい戻しして何事もなかったかのように、まあ、それも一つのね技ですよね。やっぱ編集できるっていうのは音声配信のいいところですから、まあ、ライブはね、ライブ中は無理だけどさ、まあ、ライブもさ、編集してアーカイブ出すことできるでしょ。できるよね、まあ、できる放送音源もあるよね、うん、まあ、そんな感じなんで、まあ、それも一つのテクニックかなっていうふうに思うんで、全然僕は大賛成派です、ね。まあ、ただね、あのありのまま忘れた時も、もう編集するのめんどくさいからそのまま行っちゃうっていうのも僕よくあります。はい、ゆかりんさんありがとうございます。そして丸友さん、興味関心はメンタルヘルスのバロメーターにしています。興味津々ということでね、なるほどなるほどね、そうね、興味や関心を持てているっていうことは、ある意味自分の中にね余力余裕っていうのがねあるっていうところ、まあ、それはメンタルヘルスにつながっているくるのかなっていうふうに僕も思ったりするんですけども、確かにそこを自分のメンタルヘルスのバロメーターにね一つするっていうのはいいかもしれませんね。てか丸友さんめちゃくちゃ興味関心常にあるんで、そういう意味ではメンタルヘルスのバロメーターめっちゃずっといい状態なんじゃないかなっていうふうに僕思っちゃったりするんですけどね。でも大事よね、ずっとメンタルヘルスのバロメーターいい状態に持っていきたいですよね、できればさ、うん。まあ、冒頭でね、元気があれば何でもできるっていう話をさせていただきましたけども、これシンプルにね、今回みたいにそのうちのね子供が体調崩したよっていう時で、あの体の不調だけじゃないですからね、心の不調もあります。あのなんなら息子の体調が悪いと僕はメンタルに来てます。ぶっちゃけた話、心配でね、あのなんかねいろんなことに手がつかなくなっちゃうんですよね。いや、もうねしょぼって思われるかもしれないけど、結構僕ねもう簡単にふうふうってなっちゃいますからね。はい。そんな感じで、息子が元気であることが、僕ね、実は心の元気にすっげーつながってるっていうことをね、毎回感じるわけでございます。はい。まあ自分のね、体調が悪くてもね、自分のメンタル来ちゃったりするんですけども、やっぱりね、心も体も元気で長生き。これがね、本当に大事だなっていうふうに思います。なんか丸友さんのコメントのおかげで、いい感じにこの今回の放送をまとめることができたなっていうふうに思っちゃったりしたんで、丸友さん、ありがとうございます。そんな感じでね、この1週間の振り返りとコメント返しね、これで終わりたいと思いますが、ね、少し遅くなりましたけども、コメントいただいた皆さん、本当にどうもありがとうございました。改めてね、今日からまた放送再開していくわけですけども、これからもどうぞ皆さん、たくさんね、放送聞いていただいてもらえれば、応援くだされば嬉しいです。よろしくお願いします。ということでね、本日もエンディングに入りたいと思います。私、社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメント、もしくは X で、 ハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。試しに一度ポストよかったらしてみてくださいね。そして私社会福祉士のタダは様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では世間の行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。